教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所の提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われる話題を分かりやすく教えてくれる教えて坂上先生のコーナーをお届けします。坂上満税理士事務所所長の坂上先生です。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今年の放送もこれで最後に、はい、ですね、なるわけですね。
早
いですね、はい、10月からスタートしたわけなんですけれども、はいはい、さあ、じゃあ締めくくりとなります、今年の締めくくりとなります、はい、今日はどんなお話にしましょうか。
はい、もう肝の肝ですね、生命保険の見直しについて少しお話をさせていただこうかなというふうに思います。
はい、見直しですね、はい、これは私もちょっと聞きたい分野ですね
はい、
はい、
前回ですね、はい、ライフプラン表というやつをさせていただいたんですけれども、ちょっと復習だけ、しておきたいなと思います。
そうですね、
はい、ライフプラン表といいますと、横軸にですね、西暦と経過年数持ってきます。2010年から2030年くらいまでの予測をするものなんですけれども、はい、それぞれの家族の方の年齢と、あと何歳くらいの時にどういうイベントがあるのかなと、お子さんの入学ですとか卒業ですとか結婚ですとかね、ご自身の退職ですとか、そういったものを中心にしながら、それぞれの年の収入と支出を見積もってですね、その年の貯蓄残高ですとか、年間収支を交えた年末の残高を予測していただくといったような、ライフプラン表というものをご紹介申し上げました。
はい、そうでした。
これを用いてですね、大体、今入っている生命保険が、まあ、適切なものなのか、そうでもなくて、無駄ですとか不足が多いのか、そういったものを判断の材料にしていくというのが、今回の目的とな
ります。そうなんですね、
はい、
いやでもこれはですね、生命保険の契約といいますと、
はい、
まあ、必要だから入るっていうような感じで私は安易に入った部分というのがあるんですよ、それじゃダメなんですけれども、だから説明も聞きましたけれどもあまり覚えてなかったり、
そうですね、
ちょっと難しくて分からなかったりということがあるんですが、
はい、
実際にじゃあ必要なものというのはどういうものなのかということですよね。
そうですね、今ご紹介申し上げました、ライフプラン表というやつをですね、少し表にしてみたいかと思います。表といいますかグラフですね、横軸にですね、年齢を持ってきます、縦軸に保険金額を持ってくるんですね。でこのライフプラン表を中心にしてですね、例えば今年2010年今お亡くなりになられたら、まあ、今年はもうほとんどないですけども、まあ、仮に2010年に亡くなられたら残り2011年から先、ご遺族さんですね、奥さんですとか子供さんにいくら残しておかなきゃいけないのかなということを、このライフプラン表を使ってですね、簡単に、計算します。この支出というところとですね、あと収入というところの、差額を求めていけば簡単にも求められるわけですね。だから今年亡くなられるともう20年先の分までダーッと足さなきゃいけないので、ものすごく莫大な金額にはなりますけれどもね、まあ、それを全部保険でやろうという話じゃなくて、例えば今亡くなったら奥さんがね、またパートに出られるなり勤められたりすることができるわけですから、もしそうだったら今働いてらっしゃらないかもしれませんが、奥さんの収入がいくらプラスになってくるですとかね、まあ、そういったところで、少し加減しながらですね、求めていきます。で11年に私が亡くなったら、いくら得るのかな、12年に死んだらいくら得るのかなということを一つずつ、ちょっと面倒くさいですけれどもね、それを一つずつグラフにしていきます、横軸年齢って言いましたけども、まあ、今私40歳だとすれば、一番左側に40って書いていただきまして、ここが例えば5000万なら5000万というふうにして、書いていただく、 で、次の年に例えば、4500万人のならば4500万ということで、グラフにしていただきますね、うん、はい、そうしたらこの曲線ができてくると思うんです、その曲線を結んだものが最低限必要な保険の保証額ということになってきますよね。
ということはですよ、はい、減るかもしれないし増えるかもしれないということですよね。
そうですね、はい、
う
ん、お子さんがまだ小さくて、今から学校に上の学校に上がっていくんだと、例えば中学校に入るとか高校に入る大学に入るというと必要保障額が当然増えますよね、うんうん、増える時期です、
はい、
ね、でそれが大学を卒業して自分で働くようになった、
はい、
そうしますと自分の責任はそこで一旦終わりますので、その分だけ必要保障額が減っていくと、
うん、
で最後結婚して、もう、ね、お母さんと お母さんと言いますか奥さんと2人だけになってしまうと、はい、もう奥さんの保障だけでいいわけですよね、
うん、
はい、だからすごく途中で変化するものではあります。
あ、なるほど、はい、そうなんですか。でも保険の金額とかっていうと大体一定だったりしてきますよね。
皆さんよくご加入なさっているのが、定期付き終身保険っていうやつですけれどもね、この保険自体が悪いわけではないんですけれども、これとちょっと形がそぐらない部分が出てきます、
うんうん、
この父母って言いますかね、何歳から何歳までいくら保証があるのかなということも、これもその今書いていただいた折れ線グラフの上にですね、
はい、
ちょっと赤かなんかで、実際入っている保険ということで、
はい、
書いていただければよろしいかと思うんですね、うんうん、
はい、
そうしますとどうしても必要保証額は曲線ですし、付与されている保険の金額は直線ですのでね、ほぼ直線になっていると思います、
はい、
そうするとどちらかがはみ出ている部分があると思うんです、このはみ出ている部分が例えば必要部分がはみ出ているのであればその部分は保険が足りないっていうふうになりますし、
はい、
保険の部分がこう出ているのであればその部分だけ保険は、無駄と言いますかね、ちょっともったいないなというところになりますので、その辺をなんとかこう切り張りしていくというのが、必要保障額の考え方なのかなというふうに思いますね。
なるほどね。でもどうやって賄えばいいわけですかね。
そうですね、私思ってるのは私の基本的なやつですけれども、まず終身保険というのを一つ、メインに添えますね、
はい、
これは200万でも500万でもよろしいかとは思うんです、でそれをメインにしまして、
はい、
後のデコボコは定期保険、いつからいつ前の間に亡くなったら出るよという掛け捨て保険、これで肉付けをしてまいります。
はい、
で、このデコボコの部分はですね、定増定期とか定減定期って言ってるのがあります、
はい、
これはですね定期保険の一種なんですけれども、もう1年1年こうだんだん保証額が増えていくのが定増ですね。1年1年こう減っていくのは定減です、
うんうんうん、
そうなりますと普通の定期保険の3分の2から、ともすれば半分くらいの、保険額でですね、保険用で入ることができますので、そういったものを少しずつ重ねながらやってますね。特に借金の、紐付きといいますか、この借金があるから入る保険というのは定減定期、1年1年減っていく定期、保証が減っていく定期ですね、これ非常に有効です。って言いますと借金は毎年毎年減っていきますので、その分だけ保証もいらなくなるわけですよね。
そうですね、
はい、そういうことがありますので、定減定期っていうのは非常に使いやすい定期保険というふうに言えますね。
でもそういうのがあることも、正直なところ私知らなかったですね。
あ、そうですか。いろんな定期保険がありますので、この継ぎはぎ継ぎはぎの部分はですね、めんどくさいかなと思うかもしれませんけれども、細かくすれば細かくするほどこの保険料の無駄が省けるという面があるのかなというふうに私は思っています。
そうなんですね、でも大体なんかやっぱり大まかにドンと出してもらった方がすごくそういう意味では分かるのかなって思ってしまうんですけれども、そうではないっていうことになるわけですね。
メインになるものはそれでもいいかも分かりませんけど、肉付けの部分はやっぱり細かくすればするほど無駄が省けるというのがあると思いますね、
そうなんですね、ちょっと自分自身が入っている保険っていうのは一体どんなプランなのかっていうのをまたちょっと見ていただかなくてはいけないかなと思いますね。
でもそこから始まると思いますよ、もう現状入っていらっしゃるものの分析というのが始まりますので、自分はね、どういう保険に入っていらっしゃるのか、いつまで亡くなればいくら出るのかということは絶対知っておかなきゃいけないことですから、その辺は改めてこのいい機会と思ってですね、証券を出して確認していただければというふうに思います。
わかりました。じゃあ前回教えていただいたライフプラン表と、今回のこの見直しっていうのをセットにしてちょっと一回やってみるということですね。わかりました。皆さんもぜひこの機会を見ていただきたいなと思います。ということで今日は生命保険の見直しについてご説明をいただいたんですけれども、先生やっぱり最後はスポーツで締めていきましょうか。
はい、 まあ、最近はバスケットばかり言っておりましたので、
まあ、でもシーズンですからね、それは、はい、
まあ、たまには野球の話をしようかなと思っております、
はい、野球は今ストーブリーグ真っ只中のところですけれども、ね、
はい、まあ、今年は私もサンダーバーズの方ね、よく応援に行くんですけれども、一つ今年面白いプレーを見たんですね、
何でしょう、
何かと言いますと、うん、ランナーが1、2塁3塁、
はい、
ワンアウトだったと思うんですが、はい、2塁3塁で、キャッチャー前にバントを転がったんですね、
はいはい、
それをキャッチャーは拾って一塁投げるんですけど、はい、その送球がそのバッターランナーのヘルメットに当たって、もうベンチの方まで転がって出てしまったと、
はい、
でその間に、まあ、対策相手は石川ミリオンスターズだったと思うんですが、
はい、
ミリオンスターズの選手が二塁ランナー三塁ランナーがホームインしてしまったという、そういうシーンを見たんですね、
はいはい、
で横田監督、いやこれは守備妨害じゃないかと、いうことで、非常に長い間協議があったんですけれども、はい、そこでちょっといろいろ調べたことがございまして、あの一塁のファール線のちょっと脇にですね、1メーターくらいの幅のなんか変な鍵型の直線があるの
を、はい、なんか長方形みたいになってる、
そうですね、
ですよね、
はい、三塁側にはないんですけど一塁側にはなぜかあれがあるんですね、
そうか一塁側だけですね、あれは
あれは何なのかなということをちょっと調べてみました、
はいはい、はい、
あれどうやら3フットラインっていうラインらしいんですね、
3フットライン、
はい、で幅が90センチだそうです、ですから、まあ、あ足の長さ 3つぐらいですかね、
そうですね、
はい、
う
ん、でそれとファール線のエリアで囲まれた部分を3フットレーンっていうそうです、
はあ、はい、そうなんですか、
はい、
はいはいはい、
で3フットレーンの中にいつも走っていなければいけないかというとそうじゃありませんで、
うん、
例えば二塁まで行けるかなという時はもうそ大きく回って一塁に、ね、到達したりしますよね、
はい、
だからいつもその3フットレーンという中を走っていなきゃいけないわけじゃないんです、
うん、
どういう時にこの中を走っていなきゃいけないかっていうと、
はい、
この今申し上げた、
うん、
ホームベースの周りに打球が転がった時とか、
うん、はい、
あと振り逃げで、
はい、
キャッチャーが後ろに反らした時に、
はい、
どうしてもその送球する人と一塁の間にバッターランナーが走ることになりますよね、
うん、はい、
その時にはこの3フットレーンの中を走っていれば、
うん、
送球が当たっても打撃妨害じゃない、守備妨害じゃないよというそういうバリアエリアみたいな感じになってるね、らしいですね、はい、だからその場所に普通にクリーンヒットが外野に飛んだり、うん、
はい、
そういう時は別に全く無視していただけ結構なんですが、一塁とその送球の間に、自分が走るようになるようなところにボールが行きましたら、
うん、
こんなこと走っていかないと、もし先ほど言ったようにポンと、はい、当たった時に、守備妨害を取られてしまって、先ほどの例で言いますと、
はい、
ワンアウト2、3塁ですから、守備妨害を取られますともう2塁3塁のホームインは認められませんから、
そうです
ね、そのまま返して、まあ、1つアウトを、
うん、
宣告されて、2塁3塁からまたプレーが始まるといったようなことになるようですね、
うん、はい、そうなんですか、
昔からあるのは知ってたんですけど何に使われてるか私も知らなかったんですよ
珍しいですね、はい、本当そういう場面ってね、
はい、これやっぱりサンダーバーズの試合を見に行ってですね、
ええ、
生で見に行ってるとやっぱり何が起こったのかなということで調べたくなりますよね、
そうですね、
はい、それで一つ勉強になりました、
あ、そうだったんですか、私も先生から教えていただいて今すごく勉強になりました、
はい、で、まあ、あの時も横田監督がね、
ええ、
もう私もスタンドで見てるじゃないですか、もうスタンドにも聞こえるような大声ですね、ここを走るんですよっていうふうにねやっぱり怒鳴ってましたもんね、
は
い、どうやらそこをそれて走ってたんでしょうかね、だからアウトなんですよみたいなことやっぱり言われましたですね、
そうなんですか、はい、まあ、そういうところもねちょっとやっぱりこう生の面白さというかね、
はい、
いうのがあるんじゃないかなと思いますけども、なかなかの面白い見方ですよね、
そうですね、
そういうところを調べながらっていうことになるとね、
まあ、そういう事例があるかともどうかはともかく、
はい、
テレビでやってるとねちょっと解説者が解説しちゃいますので、あまり頭に残らないかと思うんですが、
はい、
実際見に行くとねいやこんなだなと思ってちょっと調べなくなりますもんね、
はい、そうなんですね、わかりました、はい、ということで今日はですね3フットラインと3フットレーンと、
はい、
野球のものなんですけれども、こちらについてもちょっと教えていただきました、
はい、
ということでですね今年最後の放送でしたけど皆さんいかがでしたでしょうか、またぜひね坂上先生にいろいろ教えていただきたいということがありましたら、まずはお電話をしていただきたいなと思います、電話番号は 0766-28-9583 28-9583 番、先生の事務所は高岡市は能町にあります、あの先生年内のこう、
はい、
事務所の空いてる日っていうのは何日までになりますでしょうか、
そうですね、はい、私はまあ基本的にいるんですけれども、一応27日 で、うん、終わりにしておりますが、私は30日くらいまで出てきてると思います。
一応事務所としては27で、はい、年内は、
ええ、
終わりということですね、はい、です。年明けは1月、
年明けは5日から
5日からですね、はい、年明けは1月5日からまた、お問い合わせなどもしていただけるということになります、
は
い、
メールはね、はい、していただいても結構ですので、
うん、はいはい、
ホームページの方からまたメールの方で、お問い合わせは結構でございます、
はい、ホームページの方もぜひ皆さんご覧になっていてください。あのこのね放送の方もアップしていただいておりますので、合わせて聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、今年も坂上先生にいろいろとお話を伺いました。また来年からも、
あ、そうですね、
はいはい、ぜひお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、先生どうもありがとうございました。
はい、良いお年をお迎えくださいませ。
ありがとうございました。